謝いたします。7つの本質の1番目、教会は関係ですとあります。ですね、教会は関係です、ね、あなた方の良い行いを見て。良い行いというのは何でしょうか。愛し合うということです。愛という関係において教会というのはですね、成り立っています。どうぞ皆さんの隣人ですね、に対してあのイエス様の愛を示してください。そのことによって人々はイエス様のもともとに、ね、導かれてくるのです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙3章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹読んでいただきます。では森本姉妹、最初に3章の8節だけ読んでください。
罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。
はい、ヨハネ第一の手紙公開説教8回目、今日は3章の8節からです。この3章の1節から4章の6節までは神の子供であることが記されています。前回は3章の1節から7節までから神の子とされていることについて語りました。巨礼姉妹、イエス・キリスト様を救い主と信じ、罪許されて天のお父様に受け入れられ、神の子供とされていることはなんとなんとですね、幸いなことでしょう。クリスチャンはもっともっとですね、神の子とされていることを喜び、まあ、その恵みと特権にですね、感謝しなければなりません。そして今日のところ3章の8節からは神の子供と悪魔の子供の区別について記されています。8節、罪のうちを歩む者は、ね、悪魔から出たものです。この罪のうちを歩む者というのは習慣的に罪を行う者、もう罪を犯し続けるものという意味です。それは悪魔から出たものです。まあ、よくこのような質問をされます。質問をですね、受けます。キリスト教は性善説ですか、それとも性悪説ですか。答えはどちらもノーです。キリスト教は性善説でも性悪説でもありません。聖書の初め創世記を見ると、神様は私たち人間を作るとき、ご自分に似せて、ご自分の神の形にお作りになりました。神の形ですから、人間は創造の始め、何の罪もなく、完全な、ね、神様の目から見ても、まあ、創世記1章の31節に、それは非常に良かったと、ね、あります。私たち人間はもともととても良いものとして作られ、ね、創造者であり命の扶養者である神様と本当に親しい交わり関係にありました。しかしそこに人間と神様との間に悪いものが入ってきました。悪魔サタンが蛇を用いて人間と神様との関係を破壊してしまったのです。エデンの園でただ一つの禁止事項、園の中央にある善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを食べるその時あなたは必ず死ぬ、聖書で死ぬというのは関係がなくなる、交わりがなくなるという意味です。消滅するという意味ではありません、ね、と言われた木から蛇は女を誘惑し、これを食べさせ、女は男にも与えたので男も食べ、こうして初めの人は神様に背き、神様との関係を完全に失ってしまいました。以来、生まれてくるすべての人間は、このアダムの種を持ち、神様に背き、神を知らない存在です。これを聖書は悪魔から出たものですと、ですね。実節では悪魔の子と、そのように呼んでいます。すなわち、神罪の性質を持って生まれ、神に逆らう子という意味です。悪魔をギリシャ語でディアボロスと言います。 で、これは訴える者、そしる者という意味です。また悪魔を別名サタンと言いますが、サタンというのは反抗する者、神に逆らう者という意味です。8節の2行目ですね。悪魔は初めから罪を犯しているからです。ではここに何か挟んで、イザヤ書14章を開いてください。では記録しまい、イザヤ書の14章の12節から15節まで読んでください。
暁の子、秋の明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。
はい、ここはバビロン王について記されたアザケリの歌ですが、14節今読んだところからはサタンについて記されています。兄弟姉妹、悪魔は存在します、実在します。私たちがイエス様を信じたとき、罪許されて神様の存在が分かります。それをもう一つ分かることがあるんです。悪魔の存在が分かるのです。キリストを信じない人は、ね、霊的な目が塞がっているので、悪魔の存在も神の存在も分かりません。しかしキリストを信じた瞬間に、神の存在と同時に悪魔がいることも分かります。日本語の聖書ではですね、暁の子、明けの明星と14節になっていますけれども、英語の聖書ではルシファー、サン・オブ・ザ・モーニング、ね、となっています。まあ、リビングバイブル 訳では暁の子、ルシファー、かっこ天使よとなっています。もともと悪魔サタンは神に仕える天使ルシファーでしたが、そのあまりの美しさのために心を腐らせ傲慢になり、そのところは13節、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。糸高き方っていうのは神様のこと。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。自分は神のようになろうと心に言いました。13節、その高慢になった天使ルシファーを神様は黄泉に落とされ、ね、ルシファーはサタン、悪魔となりました。サタンは黄泉に落とされるとき、天使の3分の1を引き連れて堕落したと言われ、その堕落した天使たちが悪霊と言われています。故にですね、サタンは別名ベルゼブル、悪霊どもの頭です。ですから罪の起源、起こりはですね、悪魔であり、ね、罪を犯すことが悪魔の特性であり、悪魔の活動です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。13節から14節にですね、私は私はと原文で私が6回記されています。私は天に昇ろう、私は私は、故に悪魔から生まれた、つまり罪の中に生まれた私たち人間の特徴、それはいつも私が私がね、私が中心です。これが罪の性質です。ヨハネ第一の手紙に戻りましょう。8節の後半、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。蛇に惑わされ、ね、悪魔の支配に売られた私たち人間を再び神様のもとに取り戻すため、神様はご自分の一人子イエス・キリスト様を乙女マリアから生まれさせ、この世に使わしてくださいました。神の子イエス・キリスト様が現れたのは私たち 人間に罪を犯し続けさせる悪魔の技を打ち壊すためです。この打ち壊すという言葉はギリシャ語で龍王と言い、縛られているものから自由にする、解放するという意味です。アメリカ合衆国でまだ奴隷制度が行われていた時のことです。一人の紳士が一人の若い女奴隷を競りで最高値で買い落とし、その女奴隷を縛っているロープを受け取りました。女奴隷は紳士の顔に唾を吐きかけましたが、彼は静かにハンカチを取り顔を拭い、私についてきなさいと言い、彼女はしぶしぶついていきました。その紳士は奴隷が自由の身になるとき必要な奴隷解放書類にサインをし代価を払い、次に彼はその文書を彼女に渡し、いいかい、この文書を持っていきなさい、私はお前を自由にするために買い取ったのだよ、この文書を持っている限りは誰も二度とお前を奴隷にすることはできない。彼女は信じられず、しばらく呆然としていました。そして喜びと感謝の涙を流し、私を自由にするためにあなたは私を買い取ってくださったのですか、私はあなたにいつまでもお仕えします、こう言って彼女は奴隷としてではなく自由人として心から主人に仕えました。イエス・キリストの十字架の贖いもこれと同じです。私たちが十字架の地を信じている限り、二度と罪の奴隷ではない、悪魔の支配の中から解放され、自由人となって心から主に仕えるのです。そのようなお証しがあります。イエス・キリスト様は私たち人間の罪を一人で負い、十字架にかけられ、死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。キリストは十字架と復活によって、ね、悪魔に完全に勝利し、悪魔の技を打ち壊し、私たちを罪から解放してくださったのです。ハレルヤ、感謝いたします。では広く姉妹三章の九節を読んでください。
誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。
はい、このところは前の6節とつながっています。では広く姉妹6節も読んでください。3章6節です。
誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。
ですからですね、誰でも神から生まれたもの、つまりキリストを救い主と信じ新しく生まれたものという意味です。ヨハネの福音書3章3節でイエス様はイエス様のもとに来たニコデモにこのように言われました。私だけ読み出します。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。でこの新しく生まれるの新しくをギリシャ語でアノーセンと言いですね、これは新しくの他に上からもう一度初めからとも訳せる言葉、神によって新しく生まれたものは罪のうちを歩みません。これが今日の説教のタイトルです。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。神様の種がキリストを信じた者のうちにとどまっています。では神の種というのは何か、3つのことが考えられます。第一、この神の御言葉です。御言葉があなた方のうちにとどまっています。これ第一ペテロ1章23節に書いてあります。2番目が聖霊です。聖霊があなた方のうちにとどまっているので、あなたは、ね、罪を犯し続けることはありません。これはヨハネ3章の6節8節に記されています。そして3番目が神様のご性質です。神の性質があなた方のうちに宿っているので、あなたは罪を犯し続けることはない。これ第2ペテロ1章の4節に書いてあります。キリストを信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんのうちには 神様のご性質がそのまま宿っています。あなたは神の子供だからです。では神様のご性質というのは何でしょうか。まず義、正しいということです。次、聖、清いということです。次に真実であること、そして愛です。これが神様のご性質です。そのゆえにですね、あなた方は罪の中にとどまることができない。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。これは罪の中にとどまっていることができないということ。ちょうど清流に住む魚がですね、濁った水の中に住めないのと同じことです。私たち神の子クリスチャンもですね、弱さがあるゆえにですね、罪を犯すことがあります。もし罪を犯したならばですね、ヨハネ第一章の9節、少し前に書いてありました。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、告白するならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。しかしクリスチャンは習慣的に罪を犯し続けることはできませんし、ですね、罪の中にとどまっていることもできません、ね、悪いことをし続けることはできないのです。それが新しく生まれた証拠であり、神の子供たちの特徴だからです。一つの証です。もうずいぶん前になりますけどもですね、スペースシャトルのコロンビアが地球に帰還する途中、ね、爆破し乗組全員が死亡しました。その中の宇宙飛行士に鬼塚さんという日系の人がいました。彼の出身はその近くの大善寺です、ですね、近くの人でした。その遠い親戚はですね。実はそのコロンビアの船長リック・ハズバンド氏は熱心なクリスチャン。彼は宇宙とそれを創造された神を心から愛していました。彼はこう言います。スペースシャトルから地球を見下ろすと、さまざまな美しいものが見えますが、200マイル、320キロ上空にいても、地上にいても、確実に言えることが一つだけあります。それは創造者なる神の存在は、被造物、作られたものにおいてはっきりと表されているということです。まあ、このことはローマ書1章20節に記してあること。彼にとって、リック・ハズバンドにとって、宇宙飛行士という夢を叶えるのは非常に大変でした。何回もの試験を受けました。そのことは彼に忍耐を学ばせ、霊的にも成長させました。またそれは悔い改めの時でもありました。選ばれたいと願うあまり、彼は偽り、虚偽の報告をしました。願書に、コンタクトレンズの使用経験はありますかの項に、実際はあるのにいいえと書いて出しました。選ばれたいという思いに悪魔がそっとささやいたのです。視力検査の結果は不合格でした。そのことを悔い改め、神への従順を決意しました。すると奇跡が起こりました。視力が基準値まで回復し、再検査に合格しました。心から神様に感謝しました。彼はいつも言ってました。神や家族を無視して私が宇宙飛行士になってもなって名声を得たとしても、それは私には何の意味もありません。そうすれば人生の終わりに大きな悔いをですね、残すでしょう。私が本当に願っているのは宇宙飛行士になることではなく、良き夫、良き父となって家族がイエス様を知るようになることだと分かりました。彼のこの言葉は事故の後全米に放映され、良きキリストの証人となり、もう多くの人の慰めになっています。クリスチャンは罪の中にとどまり続けることはできないのです。はい、でヨハネ第一の手紙3章で広く姉妹10節を読んでください。
そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰でも神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。
はい、そのことによって 罪の中にとどまり続けるかですね、習慣的に罪を犯し続けているか、それとも悔い改めて罪から、ね、離れようとしているか、そのことによって神の子供と悪魔の子供、申請して神の子供となったか、今なお悪魔の支配の中にいる、罪の支配の中にいる悪魔の子供か、その区別がはっきりします。まあ、よくこのように言う人がいます。全人類は兄弟姉妹、神様は全人類の父である。しかしこのような教えは聖書にはありません。人間はキリストを受け入れ、新生、新しく生まれない限り悪魔の子供です、ね、みんなが神様の子供ではありません。もちろん神様が命はお与えになりましたけれどもね、イエス様を信じない限り神の子供です。信じない限りですね、信じなければ悪魔の子供です。義、正しいこと、すなわち神の御心を行わないものは神から出たものではありません。兄弟を愛さないものもそうです。でこれは兄弟姉妹、教理教えの問題ではなくですね、あなたの毎日の生活の問題です。生活態度の問題です。ではここに何か挟んで、エペソ人への手紙5章を開いてください。ではとびとび読みますけれども、ひろこ姉妹、最初にエペソ5章の1節から4節まで読んでください。
ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、また貪りも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。
はい、少し飛んで8節から11節まで読んでください。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。
はい、少し飛びます。15節から21まで読んでください。
そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもそのすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。
はい、このエペソの4章5章は皆さんの日常の生活態度について書かれているところです。このような態度、心構えでいなさいということです。今広子姉妹が読んだところをですね、別訳のリビングバイブル訳で私がもう一度お読みいたしますので、どうぞよく聞いてください。子供が可愛がってくれる父親を見習うように、何をするにも神様を模範としなさい。キリスト様の模範に倣って他人への思いやりに満ち溢れていなさい。キリスト様の愛はあなた方の罪を取り除くために、ご自分を生贄として神様に捧げるほど深かったのです。このキリスト様の愛の香ばしい香りを神様はお喜びになったのです。 あなた方の間に性的な罪や不潔な行い、貪欲があってはなりません。そんなことで誰からも非難されないようにしなさい。汚らわしい話やみだらな会話、下品な冗談はあなた方にふさわしくありません。むしろ互いに神様の恵みを心に留めて感謝しなさい。あなた方の心は以前は暗闇に覆われていましたが、今は主からの光にあふれています。そのことを態度で示しなさい。内面がこの光で輝いているのですから、良いこと、正しいこと、真実な言葉だけを、ことだけを行うべきです。日々の生活で何が主に喜ばれることかを分けまえなさい。悪と暗闇の無意味な快楽に身を任せてはいけません。むしろそれを非難して明るみに出しなさい。ですから自分の行動によくよく注意しなさい。今は困難な時代です。愚か者にならないで賢くなりなさい。あらゆる機会を十分に生かして正しい行いをしなさい。軽率に行動せず、主が望んでおられることを実行しなさい。酒を飲みすぎてはいけません。そこには多くの悪が潜んでいるからです。むしろ聖霊様に満たされ支配していただきなさい。詩編と賛美歌を引用し、聖なる歌を歌い、心の中で主に向かって音楽を奏でつつ、互いに主について存分に語り合いなさい。常にあらゆることを主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさいと、別訳ではですね、もう一つ、互いに従順になってキリスト様を讃えなさいと、別訳ではこのようになっています。では広く島、ヨハネ第一の手紙に戻ります。3章の11節を読んでください。
互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。
はい互いに愛し合うべきであるということは、ね、新しい教えではありません。あなた方が初めから聞いている教え、これが福音、キリストの教えの本質です。で、このことはこの少し後の4章の7節から12節に書いてあります。では広子姉妹、同じ第一ヨハネ4章の7から11まで読んでください。あ、ごめんなさい、12まで読んでください。
愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
はい。まあ、ここに愛、愛と、繰り返し愛と書いてありますが、皆さんも知っているように、ギリシャ語では愛という言葉が4つあります。第一がエロスです。これは男女間の愛で、性愛と呼ばれるもの。まあ、小説や映画などによく出てきますが、自分中心の愛です。人を顧みない自分中心の愛です。この愛は聖書が語る愛ではなく、聖書にはこのエロスという言葉は出てきません、ありません。2番目がフィレオと言います。これは友情と言われる愛で、聖書には人と人との愛という形でですね、記されています。まあ、実はこのフィレオも昨日の敵は今日の友と言われるようにですね、非常に変わりやすい愛です。 アメリカにフィラデルフィアというですね、都市がありますが、これはですね、友情の町という意味でフィレオから来ています。3番目、ストルケと言います。これは親が、特に母親が我が子に持つ愛で、人間の愛では最高のもの。母親は自分の子供に対しては身体的にも経済的にも精神的にも最大の犠牲を払います。愛の大きさは払う犠牲の大きさに比例いたします。しかしながらこの愛も限定的です。というのは我が子に限るのです、ね、他の子に同じ愛を示すことはできません。そして4番目がアガペと言います。これは、ね、無条件の愛とか無償の愛と言われるもので、神様が私たちに示してくださった愛です。イエス様は私たちすべてのものを無条件に、つまり私たちがどのようなものであるかは関係なく、ね、男女性別民族ですね、もう年齢関係なくですね、また無償の何の見返りも求めずにですね、愛してくださり、私たちの罪の贖いの供え物としてご自分の命を十字架の死にまで捧げてくださいました。今読んだところの9節、神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛、これがアガペですね、私たちに示されたのです。無条件の無償の愛と言われた、ですね、言われています。ヨハネの福音書15章の13節、人がその友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛は誰も持っていません。このキリストの愛によって私たちは救われました。ね、兄弟姉妹、信仰というのは神様の愛を受け入れることです。これが信仰です。神様が私たちに示してくださった愛を受け止めること、これが信仰です。そして私たちに与えられた聖霊はキリストの愛を私たちにですね、示し愛を行う力を与えてくださいます。ですから聖書は互いに愛し合いなさいとですね、語るのです。神を愛し隣人を愛することはキリスト教のキリストの教えの中心であり、ね、福音の本質です。ですから愛さないということは神様の御心を行っていないということです。では3章の12節読んでください。よろしく。
カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので、兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです、
はい、カインのようであってはいけません。カインのことは創世記4章に出てきます。最初の人アダムとイバの間に生まれたカインと弟アベル、2人はそれぞれ主なる神様に捧げ物をしますが、神様は弟アベルとその捧げ物に目を留められましたが、カインとその捧げ物には目を留められませんでした。なぜか聖書はヘブル書11章の 4節で、アベルはカインよりも優れた生贄を捧げたと記しており、今読んだところ3章12節では、カインは悪いものから出た、つまり悪い動機で捧げ物をしたと記されています。まあ、具体的にカインがどのようなですね、動機で捧げたかは聖書には記されていませんが、まあ、そこは推測するしかありませんが、カインは自分の都合、自分の利益のために捧げ、心から神様を崇め、神を第一とする捧げ方ではありませんでした。故に神様はカインの捧げ物には目を留められませんでした。そのことによって、弟アベルを妬んだ兄のカインは弟を野に連れ出して殺します。弟アベルにはもう何の非もありません。一方的なカインの妬みです。カインの殺人の理由はアベルが悪かったからではなく、自分の行いが悪かったから、つまり弟に対する愛の欠乏がこのような結果を招きました。 イエス様の場合もちょうど同じです。ヨハネの福音書8章の37節、こう書いてあります。私だけお読み出します。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。ユダヤ人の指導者、祭司長や立法学者たちも妬みからイエス様を十字架にかけました。イエス様に何の非もありません。今日の説教のですね、結論を最後に申し上げます。マルコの福音書7章を開いてください。はい、で広子姉妹、7章の20から23まで読んでください。
また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。
私もう一度読み出します。人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、心の内からという意味、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そして高ぶり、愚かさである。これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。巨大姉妹、全てはですね、私たちの内側の問題、あなたの心の中の問題です。内にあるものが必ず外に出てくるのです。内側が汚れていればですね、行いも汚れ、言葉も汚れ、内側が清ければ行いも清くなります。内側の問題です。ですからヘブル書12章の14節ではこう言います。すべての人と平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。内側のものを清くしなさいと聖書は言います。そうすればすべてのものがあなたにとって清くなるのです。問題は私たちの心です。聖書にはすべてのものは地によって清められると書いてあります。どうぞ日々の悔い改めとイエスの地によって内側の罪が取り除かれ、聖霊様にして支配していただくことにより、内側も行いもですね、清い兄弟姉妹になりますようにですね、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りをいたします。